竜の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米竜の瞳の発見者今井隆一さんが、一粒のお米から未来を語ります。
竜の瞳の社長今井隆一です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。アシスタントは渡辺美香さんです。
CBC アナウンサー渡辺美香です。よろしくお願いします。
今月はスペシャルインタビューとして岐阜県の江崎知事をお迎えします。
岐阜県知事江崎義秀さん、岐阜県山形市出身、東京大学卒業後通商産業省に入省、以降経産官僚、内閣府大臣官房審議官などを歴任、日米通商から金融、環境、新型コロナまで日本のさまざまな政策を担当してこられ、令和7年2月に岐阜県知事に就任されました。
江崎知事、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はですね、農業林業などの、まあ、取り巻く岐阜県の、はい、状況についてお聞かせいただきたいと思いますけれども、はい、まあ、特に4年前に、まあ、くまなく、まあ、17万キロも県内走り回れて、はい、農業林業の携わる方にいろいろ意見を聞かれたと思いますけれども、はい、その中で何か特徴的なことってありましたか？
そうですね、私自身が生まれたところがですね、まあ、未だに信号機もないような、はい、まあ、山の中でありですね、まあ、畑田んぼのところなんですけど、まあ、とにかく岐阜県は広いんですよね、はい、その広い県土の 81% が山なんですよ、はい、でただ県内回ってる中ですごく残念だなと思ったのは、せせらぎ街道なんかも含めて、うん、周りがほとんど耕作放棄地なんですよ、はいはい、しかも荒れてるだけではなくてですね、はい、補助整備といってですね、水路も区画整理も全部できた上で耕作放棄地と、うん、本当にこれはもったいないなというのがまあ正直な感想ですね。
なるほど。
すぐに作れる状況にはあるのに、まあ、ちょっと作らずにそのままになってしまっていくってことですね。
そうですね。それとあと林業、私もまあ山の中に住んでますから山はあるんですけど、はいはい、まあ、戦後ですね、木材需要ということで本当に山のてっぺんまで針葉樹を植えてしまっていて、うんうんうん、まあ、その頃としてはそれは合理的だったんですけど、その後需要が減りですね、はいはい、もう山に入る人が減ってしまいましたから、うんうん、枝打ちも下刈りも、うん、私枝打ち下刈りを自分の手でやった最後の世代だと思うんですけど、まあ、今の時は雪起こしに行ったんですけど、はいはい、そうするともう山が荒れてしまってるんですね。で特に針葉樹はですね、皆さん木はまあね、古くなればいいと思うかもしれませんけど、うん、80年を超えると針葉樹は中が空洞化してくるんですよ、うんうん、ですから80年は切らなきゃいけないんですけども、うん、まあ、ある意味、ある方の言葉から言うと植えすぎの切らなすぎといってですね、間伐も枝打ちもされてない状態なので、うんうん、山がどんどん荒れていって、うん、ですから動物の居場所もなくなって、うん、ということがですね、本当に県内中どこ行ってもそんな状態だなというのもまた残念に思いました、
ね、実感されたんですね。
はい、うん、
やっぱり高齢化の、ね、問題とか、はい、農業が儲からない、林業が儲からない、はい、まあ、そういう時代になっちゃったっていうことが一番根本的な原因ですかね。
そうですね、端的に言うとそういうことなんですけど、はい、農業は本当に儲からない産業なのか、はい、林業は大変なだけの産業なのかというとちょっと違うんじゃないかと私思ってましてですね、はいはいはい、まあ、一番のポイントは、私も子どもの頃から農業林業というか山入ってる中で、はい、基本的に農業は楽しいんですよ、はい、で林業っていうのはですね、すごく気持ちのいいというかですね、はい、素敵なものなのに、はい、誰もおっしゃらない、うん、ですからその特に農業のように命を育てる、本当に芽が出て、そして花が咲いて実がなることの、あのワクワク感というのがですね、どうも聞こえてこない、うん、大変だ大変だから始まってしまう、うん、ですからよくね、農業の後継者がいないって言われるんですけど、それはあなたが大変だと言い続けるから、うん、それは息子さんやりませんよ、うん、そんなのっていう、そこをこそですね、うん、もう一回その元に戻って考えた時に、うん、農業の楽しさ素晴らしさ、うん、林業の価値というものもですね、うん、見直すことができるんじゃないかなというふうに思ってます、うんうん、
やっぱそこへの気づきですよね。
そうですね、
ちょっと体験できるっていうだけでもね、あるといいなって憧れてる方は多い気がするんですよね。
そういったその江崎知事の気づきが あの知事になられて、まあ、いろんな、ね、はい、また次回っていうか今度次に話が出てくると思いますけど、はい、すごく生かされてるような気がしますね、この4年間の17万キロの道のりが、
ね、あの実は子どもの頃に感じた疑問というのがですね、あの改めてやっぱこう違うんじゃないかなというかですね、もっとやり方あるよねと思ってたのがこれできそうだぞと、
はい、
ですからその農業が儲からないんじゃなくて、はい、儲からない農業にしてしまっていること、
はいはい、
林業が大変だじゃなくて、はい、大変な林業にしてしまっていることがむしろ問題なんじゃないかというのをですね、非常に感じております、
はい、まあ、困難というかね、問題が大きいだけに知事やりがいがありますね、
はい、ありますね、はい、ただあの人がそうしたんだったら人は直せる、
はい、
でしかもおそらくその答えはありそうだなっていうのをですね、はいはい、あの感じてるので私自身が一番ワクワクしてる、
はい、だからやっぱりね、県民もだんだんだんだんとワクワクなると思いますし、ね、
今井さんがその竜の瞳のコミュニティを広げていたのも、はいはい、最初は皆さんゆかしげに思っているものを変えていったわけですもんね、はい、
そうですね、あの、まあ、経済的な、ね、うん、あの高いという問題とそれから環境に優しい農業を追求するということが私の、まあ、信念でしたので、あのそういうことに当時は、ね、なかなか低農薬なんてもう皆さん見向きもしなかった時代ですから大変でしたけど、うん、今はもうそういう時代じゃないので、まあ、結構、ね、やりやすくなってますし、
あの実はそこにヒントがあってですね、私も今井さんから教えていただいてやっぱりそうだよなと思ったのは、とにかく補助金をもらって減反しながら何とか回すというのは農業だったんですけど、うん、私は通商産業省ですから他の産業も見てきてるわけですよ。で、産業というのはお客さんの満足度をいかに高めるかということと、うん、本当にそのある意味コストダウン効率化することによってより、うん、あの安い価格でいいものを提供するというのが、うんうんうん、ビジネスの基本なのに、
はい、
いかに補助金もらうかとか、うん、いかにむしろそのね、あの、まあ、作ればいいやみたいな形としか思えないようなことになってるのおかしいと思った中で、うんうんうん、本当においしいお米はこういうもんなんだと、うん、そしてもう本当に消費者の方が求めるんだったら手間をかけてもいいからいいものを作ろうよという、うん、やっぱそうだよねっていうことをですね、うんうん、教えていただいたのが今井さんです。
いやいや、そんな本当にね、はい、時代の流れというかね、まあ、やってきた
回
があり
ましたね。ちょっと楽しみになってきますね、この先ね、
はい、ありがとうございました。今週のゲストは岐阜県知事江崎義秀さんでした。
ありがとうございます。
現地現実、問題点は現場にある。
大評判の竜の瞳直売店は下呂温泉から高山方面に国道で20分行ったところにあります。竜の瞳のホット甘酒がおすすめ。また竜の瞳の大吟醸などのお酒も100円で飲むことが可能です。直売店には年中無休の自販機もあります。新商品満載の竜の瞳直売店にさあ出かけましょう。
いつもメールありがとうございます。抽選で竜の瞳パックご飯をプレゼントしています。
3個セット嬉しいですね。レンチンするだけで竜の瞳の大粒で甘いお米が味わえるパックご飯3個セットを毎週プレゼント。メッセージを添えて番組ホームページのメールフォームからどうぞ。竜の瞳寺子屋ラジオ、今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。出演は竜の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
今注目を集める人気歌手新浜レオンが名古屋でライブを開催。新浜レオンコンサートツアー2026ニュービギニング、公演は6月28日日曜日、天野芸術創造センター名古屋にて。公演詳細はサンデーフォークプロモーションオフィシャルサイトまで。
持続可能な開発目標 SDGs は2030年までに世界で達成させる17の目標です。目標4は質の高い教育をみんなに、すべての人が無理なく払える費用で大学などの高等教育や職業訓練を受けられることが SDGs の目標です。 CBC ラジオ、一緒に SDGs。 CBC ラジオでは各番組で SDGs の情報をお届けしています。
7時40分です。
CBC ラジオ